どうも、美術オタクの瀬尾彩です。このポッドキャストは10年ほど前まで大学で美学と美術史の勉強をしていた瀬尾が展覧会に行った感想やアートについて語る番組です。で、今回のテーマはミュージアムの成り立ちです。ミュージアムってつまり、まあ、美術館とか博物館のことですね。日本語だと美術館とか博物館とかって分かれてるんですけど、どちらもミュージアムですよね。文化庁のホームページで確認してきたんですけど、博物館法っていうものがあって、その博物館法では、博物館をこう定義しています。歴史資料や美術品や自然資料、動植物など、資料の種類に関わらず、資料の収集、保管、展示、資料についての調査研究、教育普及やレクリエーションに資するために必要な事業を行うことを目的とする機関のことを博物館と定義しているんですね。なので簡単に言うと、どんなものを取り扱ってるかっていうと、歴史資料や美術品や自然史資料や動植物などを扱っているということなので、まあ、広い意味での博物館に美術館が含まれてるし、美術館だけじゃなくて、まあ、実は水族館とか動物園とかも博物館、まあ、植物園とかっていうのも、まあ、広い意味では博物館法の博物館っていうものの定義の中にの、入っているっていうことになるんですね。で、ただちょっともうややこしいので、今日はミュージアムというふうに呼んで統一していきます。で、今回のテーマにミュージアムの成り立ちを選んだ理由なんですけど、坪谷メリさんのみるみるわかる西洋絵画の見方を読んでいて、この本は前回の一番最後雑談でちょっとお話をしたんですけど、まあ、すごく面白くて、ね、この本の中で私が一番興味をそそられたのが3章の最後、絵画は何の役に立つのかという16世紀後半から17世紀にかけて起こった議論が、まあ、すごく面白いなと思ったんですよね。で、シャープ04の美術史会が、まあ、私のポッドキャストあるんですけど、まあ、そこでも話したと思うんですが、中世ヨーロッパでは美術っていうのはキリスト教美術ばっかりで、キリスト教的な道義を伝える実用的な絵画とか彫刻とかばっかりだったわけですね。で、そうしたキリスト教的な世界観から、ね、ルネサンスが起こって、たくさんの巨匠が出てきたわけですね。代表的なところで言えばラファエロだったりとかティッツィアーノとか、まあよく知っている人とかで言うと、レオナルド・ダ・ヴィンチとかミケランジェロとかっていうのが、まあ今の私たちにも伝わる、よく伝わる三大巨匠みたいな感じですけど、その巨匠の作品を集めたいっていうニーズが高まってきて、美術愛好家たちっていうものが出てきたことで、ルネサンス後期には目の楽しみのための絵画、つまり鑑賞のための絵画というのが出てきた。これが16世紀末から17世紀。つまりその絵画というのは実用的なものだった。キリスト教の教育のためにすごく実用的なものだったんだけども、そうじゃなくて集めたいっていう美術愛好家たちが出てきたことで、それが実用物から、まあ、鑑賞するための、目の楽しみのためのものに変わったっていうような、変化が起こってきたよっていうような、その変化の起こりというものが16世紀末から17世紀にかけて、ゆっくりと起こってきたよっていうことが書いてあったわけなんですね。で、3章の最後にしれっと、そのまま引用しますが、それに伴い、絵画を見るための空間、見るためだけの空間、つまりギャラリーや美術館といった制度も整備され始める。って書いてあって、ミュージアムの成り立ちって当たり前だけど、まあ、私もともと学芸員資格っていうその博物館学とかやるような、資格を在学中に取っていて、つまり美術館の中で働けるような資格だけね、在学中に取っていて、でミュージアムの成り立ちって簡単には知っていたんですね。ただそれってその場所がどうっていう話なんですよ。もともと美術館っていうのはまあこういうところから成り立ってきてっていうその場所の話が多いんですけど、それ以前に作品っていうのをどうやって捉えるかっていうようなパラダイムシフトがあって、まあパラダイムシフトっていうほど劇的なものだったのではないのかもしれないんですけど、そういう展示品の捉え方が変わったっていうことについては語られてなかったので、まあすごく興味深かったですね。当たり前ですけど、その箱がその美術館っていう箱がどうだったっていう歴史よりも先に展示される絵画とか彫刻とか、そういう展示品への価値観っていうのが変わることが、まあ、先にあるよなって思ったら、まあ、すごく興味深いなと思って今回このテーマを、選びました。 で、ミュージアムの成り立ちなんですけど、まあ、今言ったような鑑賞のための絵画が出てくる前、つまり絵画は実用的なもの、キリスト教的に実用的だったと思われていた時代にはどこに飾られてたかっていうと、大きく分けて3つ。1つが教会などの祈りの場。これはキリスト教的な実用性がありますよね。あとは、聖庁舎などの世俗的なパブリックな場。聖庁舎ってまあ今で言う、なんだろう、市役所みたいな、そういう、庁舎ですね。とかのところに飾られていた絵画っていうのは、その都市の栄光を称えるような目的。で、まあこの都市っていうのは実は、こういう聖人がいてね、みたいなことだったりとかっていうことについて書かれているような絵画ですね。が飾られていたと。これも実用的ですよね。その都市の栄光を称えるっていうような実用的な目的がありました。で、貴族の邸宅。三つ目が貴族の邸宅ですね。これは玄関とか応接室とかに肖像画を飾って自分の権力とか威信っていうのをアピールしたっていうふうに、書いてありました。これもさっきの坪谷メリさんの本に書いてあって、なるほどねって思ってたんですけど、でもこの貴族の邸宅の中でも、私的な空間にも置かれていたんですね。それは実用的なのかというと実用的じゃないですよね。私的な空間だから。で、それがどこかというと書斎です。書斎っていうと、まあ、現在の書斎って本がこうぎっしり詰まった ああいう空間を想像すると思うんですけど、現在の書斎とは、まあ、ちょっと様相が違って、本がメインというよりは、知的なものに溢れている部屋のことを書斎というふうに呼んでいた。書斎。まあ、イタリアだと、スティオーロというふうに呼ばれていたみたいですね。本の他にも、まあ、本も多少置かれてるんですけど、まあ、科学器具とか、剥製とか、小型の美術品とか、楽器とかっていうような、まあ、その、知的なものが、まあ、置かれていた。そういう空間のことみたいですね。で、そんなスティオーロっていうのは、ね、じゃあ自分の、何かをこう、アピールするような目的で、置かれているかというと、まあそうではなくて、どっちかというと絵画そのものを楽しむような見方ができたので、ギャラリーの原型となったというふうに、坪谷メリさんの本には書いてありました。本当に面白い本なので、ぜひ興味がある方は読んでみるといいかもしれません。で、そんなスティオーロはイタリアの話なんですけど、ドイツの方では、まあ、スティオーロをルーツとした脅威の部屋。これをドイツ語だと、ウンダーカマーっていう風に呼ばれるらしいんですけど、これいつも発音ができないんですよね。脅威の部屋でいきます。脅威の部屋というコレクションルームが生まれたんですね。で、これはどんなものだったかというと、自然物も人工物も当時のヨーロッパ人が見て珍しいものだったら何でも OK。分野を隔てずに一箇所に集める。っていうのが特徴。で、その収集対象も本当に幅広くて、まあ、珍しいものだったら何でも OK なんですよ、本当に。なので、動植物の標本だったりとか、ミイラ、巨大な巻貝、オウム貝、ダチョウの卵、象牙細工、ミニチュア細工、異国の武器、東洋の陶磁器、などなどなど。ですね。珍しければ本当に何でも OK っていうような、コレクションルーム、脅威の部屋っていうのが、まあ、ドイツの方とか、まあ、他にもイギリスとか、いろんな国で、生まれていきました。で、そんな脅威の部屋が元になって現在の博物館になっているパターンっていうのも結構あるみたいで、例えばイギリスの大英博物館っていうのは、ハンス・スローン卿という人のコレクションが元になっているそうです。で、まあそんな、今博物館、ミュージアムの中でも博物館によって話をしたので、ちょっと美術に話を戻していくんだけども、じゃあ、いわゆる美術館、今私たちが想像するような美術館っていうのは、何がきっかけで生まれたのかというと、これがフランス革命なんですね。フランス革命でルーブル美術館が爆誕します。これ何が起こってるのかというと、フランス革命って、まあ、どんな革命かっていうと、まあ、貴族とかっていう、そういう身分制度を廃止して、みんな人々は平等だよねっていう理念ベースの革命だったわけですね。なので、特権階級が占有していた美術品っていうのが、平等だよね。じゃあ市民にも開かれて叱るべきだよねっていうことで、開かれた、解放されたっていうのが、まあフランス革命で起こった美術館ができたよっていうような話なんですね。で、なんでそれがルーブルで起こったかっていうことなんですけど、まあ、現在のルーブル美術館って、これウィキペディア情報なんですけど、もともとは12世紀には城塞として建てられたものだったそうなんですね。で、その後何度も改築されて、城塞だったものが16世紀に宮殿に改築されて、で、 名前がルーブル宮殿になったそうなんですよ。で、まあ、これで現在に近い建物になったそうなんですけど、まあ、ルーブル宮殿って、まあ、宮殿なので、フランス王家が住んでた建物なんですよね。なので、まあ、王家が住んでた場所だったんだけども、でも、その後、フランス王家は、ルーブル宮殿から、ベルサイユ宮殿に引っ越しをするんですね。で、ベルサイユといえば、まあ、ベルバラを連想する人もいるかもしれないけども、フランス革命が起こるマリー・アントワネットの時代は、もう、王室はベルサイユにあったんですよ。そうすると、ルーブル宮殿は、まあ、空になるじゃないですか。もう、王様が住んでないので。で、この空いた宮殿、どうしたかっていうと、王室の美術コレクションの収蔵場所になったそうなんですね。なので、王室コレクションっていうのがルーブル宮殿にもともとあって、で、それがフランス革命が起こって、王室が持ってるコレクションも市民に開こうぜってなって、ルーブル美術館になりましたっていうのがルーブル美術館の起こりだそうです。これはただのルーブル美術館の歴史というだけではなくて、ミュージアム、その美術館ができるためには、まあ、すごく重要な、出来事だったんですね。で、まあ、これで現在の私たちの、美術館というものが、まあ、欧米というか、まあ、特にフランスではできたんだけども、じゃあ、翻って日本では、まあ、どういう流れで美術館だったり、博物館、ミュージアムが成り立っていったのかっていうことを考えていきたいんだけども、日本では、そもそも、アートという概念がなかったわけですよ。平安時代にアートとかないわけですよね。美術とか芸術っていう概念は、明治時代に生まれてきました。文明開化じゃなくて、なんだっけ、開国？鎖国をやめて、で、なんか岩倉使節団とか、ね、日本史の授業を思い出したいんですけど、まあ私日本史弱いのでちょっとわかんないですけど、まあ岩倉使節団みたいな使節団が、こう、外国に行くわけですよね。で、今、世界、まあ鎖国開いてみたら世界は、まあ欧米列強というものが各国に植民地を作っていると。で、お隣中国でさえ、まあなんか、なかなかこう、なんていうの、日本から見たら、もう大先進国の中国でさえ、列強にこう押されていると。欧米列強に押されていると。そんな時代に、やばいってなって、こう、ヨーロッパとか見て回るわけですよね。で、ヨーロッパに行くと、よく、外に彫刻が置いてあるんですよ。でっかいやつが。で、これは何？って聞くわけですよね。その彫刻を見て。で、これは何だっていうと、まあ、その現地を案内している人から、スタチューだよって言われるわけですよ。スタチュー、彫刻。スタチューって何？みたいな感じなわけですよね。で、まあそんなことをしながら、日本にスタチューとか、まあファインアートとか、なんかそういう概念を日本に輸入してきたわけですね。で、そうやって、そういうもの一つ一つ日本語に翻訳して、芸術、美術、絵画、彫刻みたいな概念を輸入してきた中で、明治4年に、ウィーン万博に出展しないか、2年後にあるウィーン万博に出展しないかっていう参加要請がオーストリアからもたらされたそうなんですね。明治4年ですよ。まだ開国して4年しか経ってない。明治になって4年しか経ってないのに、そんなことを言われるわけですよね。で、まあそんな時代背景を鑑みると、万国博覧会に出展しないかって言われても、万国博覧会って何？っていう状態なわけですよ。で、その万博って何なのかがよくわかんない。その内容について十分な知識を持ち合わせてなかったので、日本政府は大慌てするわけですね。で、大急ぎでそれなりのものを見せなければならない。その、私たちは植民地にするべきではなくて、欧米列強の仲間入りをしたい国として、まあ、本当にそれなりのものを見せなければならないというふうになっていくわけです。そこで、博覧会事務局というのが、日本の政府の中に、設置されるわけですね。で、結局何を出展したかというと、浮世絵とか、まあ浮世絵は絵画ですよね。日本でいう。で、浮世絵だったりとか、あと彫刻にあたるのは何かっていうと仏像だったりとか、まあその他にも工芸品として焼き物とか刀剣みたいなもの、まあ刀ですね。とかも出展したし、果ては名古屋のシャチホコまであらゆる分野の資料を出品したっていうような、記録が残っています。で、まあそうして出品するために集められたものは、まあシャチホコとかはね、名古屋城に返すわけだけども、まあそうでないものは博覧会事務局が引き取ることになったそうなんですね。で、この博覧会事務局が引き取ったもののコレクションが現在の国立東京博物館、いわゆる東博になっているんですって。これもね、 なんか国立国会図書館のホームページとかに書いてあったのを、まとめてみたんですけど、まあ、すごい面白いですよね。なので、その後もね、万博などを国民向けに国内で、日本国内で、やったりとかしていくんだけども、そうした動きっていうのはあくまで、国家が欧米列強の仲間入りをするために国家主導で行ってきたことで、庶民からしたら何のこっちゃっていう感じなんですよ。だって10年前まで江戸時代みたいな人たちにとって、なんか、わかんないわけですよね、急に浮世絵。浮世絵なんて、今私たち美術館で見てますけど、当時の人たちからしたら、その辺で売ってて、で、なんだろうな、その辺で売ってるから、例えば、なんか今の新聞って、新聞読み終わった新聞とかを、ダイソーとかで割れ物買うと新聞で包んだりするじゃないですか。だからダイソーにすごいいっぱい新聞置いてあるなっていう、なんか私の今の新聞のイメージなんですけど、あんな感じで、鑑賞材として、例えば器をこう、巻いたりとかしていたそうなんですね。江戸時代とかって。それが急に、なんか博覧会とかって言われて、浮世絵とかがありがたがってこう、立てかけてあるわけですよ。建物の中に、立派な建物の中に立てかけてあるのを見て、なんで浮世絵ここに?みたいな感じなわけじゃないですか。だから、あくまで、こういう日本の、ミュージアムの成り立ちっていうのは、すごく国家主導で行われてきたっていうのが、まあ日本の特徴なんだなっていうふうに思います。で、まあ、ここからは個人的な考えなんですけど、日本人とフランス人の芸術に、まあ、フランス人に限らずですけど、芸術に対する意識の差って、まあ、結構あるんじゃないかなっていうふうに個人的には思っていて、日本ではミュージアムは明治政府っていうお上から与えられたものという印象が、まあ、未だに残ってるんじゃないかなって個人的には思うんですよね。で、対してフランスでは、フランス革命って自分たちの手によって手に入れたものなんですよね。っていう、こういう意識の差って結構対芸術に対する一般的な意識っていうところで、まあ全然違うんじゃないかな、なんていうふうに個人的には思っています。はい。以上がミュージアムの成り立ちでした。個人的に今回の調べ物の中で面白かったのは、やはり最初に言った、絵画の目的が実用なのか、それとも目の快楽なのかっていうところに、まあだんだんとこう目の快楽の方にすり替わっていったっていうところが、やっぱり一番面白かったですね。うん。やっぱこう、さっき言った、脅威の部屋とかから、ミュージアムができたよとか、フランス革命の話とか、日本のミュージアムの成り立ちとかって、大学で一通り、まあ、かなり忘れてましたけど、勉強したりとかしたことがあったので、まあ、なんとなく知ってたんですよね。でも、やっぱりこう、その手前で、絵画に対する価値観っていうのが変わったっていうのが、やっぱすごく個人的には面白かったです。はい。で、最後に雑談的になんですけど、実は私、司書資格も持ってるんですね。図書館司書の資格も持っていて、これも大学で取りました。で、博物館学芸員の資格も持ってます。これも大学で取りました。で、当時は、博物館学と図書館学っていう二つの授業を履修していたわけですね。博物館学課程、学芸員になるための、資格の課程と、図書館司書課程っていう図書館学を勉強するっていう二つの課程を受けていて、それを、まあ、比較しながら図書館と博物館って何なんだろうっていうのを、こう多面的に勉強するっていう目的で、まあ、二個、資格を取ったっていうのもあって、それがすごく面白かったんですよね。もう細かいことは結構忘れてしまっているんですけど、なんか共通する授業もいくつかあって、私の大学では、司書課程、図書館資格のための図書館学っていうのは2年生から始まって、で、学芸員資格のための博物館学っていうのは3年生から始まって、で、そうすると、図書館学の方ですでにコミュニケーション論取ってるから、博物館学の方でもコミュニケーション論必要なんだけど、それは免除されますみたいなこともあって、結構ね、履修しやすかったような記憶があります。ただ、まあ、結構私大学が遠かったので、すごいなんか、人よりも大変だったなっていう記憶はあるんですけどね。で、まあ、さっきも言った通り、比較して学ぶのが結構面白くて、唯一覚えてるというか、まあ、本当に、ここが一番の違いなんですけど、博物館っていうのは文化庁の管轄なんですよね。で、図書館っていうのは、まあ、博物館は文化庁。で、図書館は文科省、文部科学省の管轄。で、博物館は文化だけど、図書館は教育の役割だっていうことになってるんですよね。行政的には。でも、図書館学の授業を受けてると、理念的には文科省じゃなくて、本来文化庁の管轄なんだよっていうことを言う先生が、まあ、結構ちらほらいて、 なんか図書館的には文化なんだよね、私たちがやってることは。教育じゃないんだよねっていうことを結構言われたのが面白かったなと思っていて、確か海外だと、まあ海外というか図書館先進国と呼ばれる、まあヨーロッパの方とかアメリカとかでは、教育ではなくて文化の担い手が省庁を担当しているんじゃなかったかな、みたいな、ちょっと曖昧な記憶なんですけど、みたいな話を図書館学の先生がしていたのとか、結構面白かったですね。はい。そんな感じで今日は博物館と図書館の話でした。